ちょっと想像してみてほしいんですが、もしあなたが100時間も徹夜してですね、完璧なプレゼン資料を作り上げたとしますよね。で、その結果、見事に大型契約を勝ち取ったと。でも、その月の給料日に、今日入社したばかりで、まだ何一つ仕事をしていない新入社員と、1円の狂いもなく、全く同じボーナスを渡されたら、あなたはどう感じますか？
ああ、それは、まあ、激しい怒りを感じるか、もしくは、もう二度と頑張るまいって完全に心が折れちゃいますよね。
ですよね。でも世間一般ではそういった誰もが平等で誰も傷つかない全員が一律に扱われる世界のことこそをなんか優しい世界だってもてはやいしていたりするじゃないですか。
確かにそうですね。痛みを伴わないこととか誰もが手をつないで同時にゴールテープを切ることこそがまあ温かいのだと私たちは無意識のうちに信じ込まれている節があります。
はい。しかしですね、もしその優しさが実は人間を最も深く破壊する冷酷なシステムだとしたらどうでしょう？
お、いきなり確信をついてきますね。
ええ、今回の深掘りでは私たちのそんな直感を根底から覆すような非常に挑発的でかつ哲学的なソース資料を取り上げます。
はい、楽しみです。
今回の対象となるのはですね、愛知県にあるバドミントン教室フィオニックス愛知さんが発信しているブログ記事なんです。タイトルがまたすごくてですね、格言、実力のない人が一生勝てない世の中って温かいというものです。
いや、一見するとなんていうか弱者を突き放したようなものすごく冷たいタイトルに聞こえますよね。
そうなんですよ。私自身も最初は実力のない人が勝てないことが温かいだなんて言葉の矛盾すら感じましたからね。
ええ、普通の感覚ならそう思います。
でもこの記事をじっくり読み解いていくと、スポーツの世界のルールの本質から始まって、社会のシステム、さらには最先端の AI の視点に至るまで、真の公平さとは一体何なのかという本当に驚くべき洞察が見えてくるんです。
いやー、これは深い議論になりそうですね。
そうですね。今回の議論は、リスナーのあなたが日々感じている努力とか、不平等、それから仕事や学習における成長に対する価値観を、根底から揺さぶるかもしれません。さあ、これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。この記事が提示している世界観っていうのは単なるスポーツの精神論も完全に超えていて、私たちがどう生きるべきかという本質をついていますからね。
ではまず記事の冒頭にある実力のない人が一生勝てない世の中って温かいよねという言葉の真意についてです。
ええ、
通常私たちは弱者でも無条件に救われる世界とか、誰かが勝てる世界こそが温かく優しい世界だと考えがちじゃないですか。でもこの記事はそれを真っ向から否定しています。つまりこれってどういう意味なんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは、視点の見事な転換なんですよ。記事はこう問いかけているんです。実力のない人が勝てる世界の裏側では一体何が起きているのかと。
裏側ですか？実力がない人が勝てるならみんなハッピーでいいんじゃないかって気もしますが。
まあそこが落とし穴なんですよね。実力のない人が勝てるということは、裏を返せば必死に努力して深く考えて万全の準備をして重い責任を引き受けた、そういう実力のある人が負ける世界だということです。
ああ、なるほど。実力のある人が負ける。
ええ、ソース資料ではこれを因果が壊れている世界と表現しています。
因果が壊れている、つまり原因があって結果があるという当然の法則が機能していないってことですよね。
その通りです。
努力という原因が勝利という結果に結びつかないと。
ええ、どれだけ頑張って実力をつけても勝てない、どれだけ念入りに準備しても何の準備をしていない人と全く差がつかない、逆に言えば怠けても守られて何の努力をしなくても勝ててしまう世界ってことなんです。
あ、冒頭で私が例に挙げた100時間準備した人と新入社員のボーナスが同じという状況がまさにこれですね。
まさにそれです。
でもちょっと待ってください。いくら因果関係が大事と言われても、やっぱり負け続ける世界って冷酷じゃないですか。
まあそう感じますよね。
ええ、努力しても勝てない役者にとっては結果が全てだと突きつけられるのはかなり絶望的にも思えるんですが。
鋭い指摘です。一見すると絶望的に見えます。でも記事は結果が出ないこと自体を冷酷だとは言ってないんですよ。
というと、
重要なのは因果関係のない世界というのは 自分の行動が結果に何の影響も与えない世界だということです。心理学の用語に学習性無力感という言葉があるんですが。
学習性無力感、聞いたことあります。
人間は自分が何をしても状況は変わらないと悟った時、最も深く絶望して行動する気力を失うんですよ。
なるほど。何をやっても無駄だと学習してしまうわけですね。
そうです。それならば実力のない人が順当に負ける世界の方が、実力をつければ勝てるかもしれないとか、自分の行動次第で未来は変わるかもしれないという、行動と結果のつながりがあるという意味で、よほど温かくて希望があると言えるわけです。
いや、すごく腑に落ちました。私たちが温かいと信じていた均等な世界は、実は人間のモチベーションや努力の価値をこねごそぎ奪ってしまう恐ろしい虚無の世界なんですね。
そういうことです。
自分が世界に影響を与えられるという因果律が保たれていることこそが希望の源泉だと。
ええ、そしてここからが本当に面白いところなんですが、記事はこの哲学をですね、抽象的な議論で終わらせずに、バドミントンという具体的なスポーツを通して視覚化しているんです。
バドミントン教室のブログならではの生々しくて説得力のあるアナロジーですよね。バドミントンの試合では当然ですが、強い人が点を取り、弱い人が点を取られます。
はい、明確に数字で出ますよね。
その結果として21対5とか23対21といった具体的な得点差が生まれます。記事はこの技術差や準備の差がそのまま勝敗や点差につながることは残酷ではなく温かいことだと言い切っています。
なぜ温かいのか。それは何を変えればいいかが見えるからなんです。格差とはスポーツにおける得点差そのものなんですね。
点差が出るから原因が見えると。負けるからこそ自分自身の課題が具体的に浮き彫りになるわけですね。
その通りです。
例えば21対5で負けたのなら、自分には5点を取る力はあったけれど、相手に及ばなかった16点分の何かが足りなかったという現実が可視化されるわけですね。
ええ。この現実の可視化こそが成長の第一歩なんです。もし得点ボードがなかったら、自分が相手よりどれくらい劣っているのか、あるいはどれくらい近づいているのかすら分かりませんよね。
確かに。
格差をなくそうというのは、ソースの主張によれば、スポーツで得点差をなくそうというのと同じことなんです。
リスナーの皆さんも少し自分の日常に置き換えて想像してみてほしいんですが、例えばあなたの仕事で営業成績やテストの点数が一切公表されない世界、
ええ、
上司からの具体的なフィードバックも一切なくて、全員がただ一律によくできましたとだけ言われる世界です。
それは一見プレッシャーも競争もない天国のような楽な世界に見えるかもしれませんね。
でも自分がどこを改善すべきか全く分からず、まるで目隠しをして暗闇の中を全力疾走させられているようなものです。
怖いですよね、それは。
なぜあのプレゼンで失敗したのか、どこを直せば次がうまくいくのかという手がかりがゼロなんですから。リスナーのあなたも仕事でそんな状況に陥ったら、自分の成長の機会を完全に奪われたと感じませんか？
まさにその通りです。得点差という形で痛烈な現実が突きつけられるからこそ、私たちは自分の何を変えるべきかという問いに真剣に向き合うことができるんです。
なるほど。
点差が出ない、つまり現実が見えない状況では、競技も社会もそして個人の成長も全く成立しなくなってしまいます。
バドミントンのコート上でスコアボードが現実を映す鏡として機能することはよくわかりました。でもこれを社会全体という巨大なコートに広げたとき、少し厄介な問題が起きますよね。
ああ、社会システムの話ですね。
ええ、それが記事が次に指摘している税金と富の再分配のシステムです。
はい、ここは社会の根幹にかかる非常にデリケートなテーマになってきますね。
そうですね。ここから少し税金や富の再分配というトピックに入りますが、リスナーの皆さん、ここで誤解してほしくないんですが、
はい、重要なお願いですね。
私たちホストやこの番組が特定の税制や政治的な立場に賛成したり反対したりしているわけでは決してありません。あくまで因果論理という今日のレンズを通して見ると、このソース資料の著者が社会システムをどう解釈しているかという分析としてフラットに聞いてください。
ええ、中立な視点から記事の論理構造そのものを客観的に分析していきましょう。これをより大きな視点と結びつけてみると、非常に興味深いロジックが見えてくるんです。
記事では社会における貧富の差も、能力や判断、責任、負ったリスクの結果として生まれるのであれば、差が出るのは自然なことだとしています。
そうですね。
そして、高収入の人に高い税金を課すことを、バドミントンでいう高得点者から点を引いて低得点者に配る行為に例えているんです。
ただし、記事は 税金や再分配が一切不要だと極論を言っているわけではないんですよ。
あ、そうでしたね。
ええ。社会インフラや教育といった、いわば競技場そのものを維持するための負担は絶対に必要だと明記しています。
競技場がボロボロだったら、そもそもバドミントンの試合自体が成り立ちませんからね。でも、ここで私が疑問に思うのは、じゃあ、高得点を取るような強者だけが得をするシステムを守りたいだけなんじゃないの？という点です。
そこがまさに議論の核心なんです。論点は、税金が必要かどうかではなく、成果への報酬構造、つまり因果率を壊していないかという点にあるんですよ。
なるほど。スコアの操作が行き過ぎていないかということですね。
ええ。例えば、バドミントンで必死に練習して21点取ったプレイヤーから、あなたは取りすぎだからと10点を没収して、5点しか取れなかったプレイヤーに与え、スコアを11対15に逆転させたとします。これを毎回繰り返せばどうなるでしょうか？
21点取ったプレイヤーは、どうせ真剣にスマッシュを打っても点を奪われるなら、もう手を抜こうって思うでしょうし。
はい。
逆に5点のプレイヤーは、何もしなくても点がもらえるなら、きつい練習なんてしなくていいやとなってしまいますね。
まさにそれです。強者を守るかどうかという話ではなく、全員のプレイするモチベーションが破壊されてしまうんです。
全員のモチベーションが。
ええ。成果を出した人ほど罰を受け、重い責任を取った人ほど足取りが重くなる。これが行き過ぎると、第一セクションで話した因果が壊れている世界に逆戻りしてしまいます。
リスナーの皆さんも、ご自身の職場での評価制度などに置き換えて考えられるかもしれませんね。
チーム全体の業績を支えるシステムや経費はもちろん必要です。
ええ、競技場の維持費ですね。
でも、個人の圧倒的な成果や深夜までの努力が全く評価に反映されず、フリーライダー、つまりチームにぶら下がっているだけの人と全く同じ評価だとしたら、プレイヤーとしてのモチベーションはどうなるのか。
完全に下がりますよね。
競技場の維持費は払う。でも、スコアの操作が行き過ぎるとゲーム自体が崩壊する。これは非常に鋭い視点です。
ええ。因果率を歪めない範囲で、いかにフェアなルールを作るかという難しさを示しています。
では、因果率を守るためには、格差、つまり得点差が必要だということはよくわかりました。でもここでどうしても無視できない疑問が湧くんですよ。
何でしょうか。
じゃあ弱者は見捨てられてもいいのか、負けた人間は一生そのままなのかという疑問です。ここから記事の結論、つまり最終的なアンサーへ向かいます。
これは重要な問いを投げかけていますね。記事は格差の存在を肯定していますが、決して自己責任だから弱者は切り捨てろとは言っていません。
言ってないんですね。
ねえ。最も重要なルールとして、格差を固定して良いわけではないと強調しています。
実力をつけるための道、つまり挑戦の機会は決して閉ざさない。これが真に温かい世界だと？
ええ。格差をかわいそうという感情だけで人為的に消し去ることは、実は誰のためにもならないんです。
誰のためにもならない。
はい。それは必死に努力して実力をつけた人の人生の価値を薄めるだけでなく、弱い立場にいる人から自らの力で状況を打破する機会を奪うことにもなるからです。
思い返してみると、私も過去に仕事で大きなミスをしたとき、上司から、大丈夫だよ、君のせいじゃない、運が悪かっただけだ、と、ただ同情されて終わったことがあります。
ああ、よくあるシチュエーションですね。
その時はほっとしたんですが、後になって、じゃあ次はどうすれば読んだ、と不安でたまらなくなりました。自分ではコントロールできない運のせいにされたことで、かえって無力感を覚えたんです。
それこそが同情という名の残酷さですね。その上司の対応は一見優しいですが、あなたから失敗の原因と向き合い、成長するチャンスを奪ってしまっているんです。あなたを永遠の弱者として扱っているんです。
いや、本当にそうですね。逆に、ここが足りなかったから失敗したんだね。でも、次はこうすれば勝てるよ。と厳しく原因を突きつけられつつ、再挑戦の権利を与えられる方が、結果的に自分の人生の手綱を自分で握っていると感じられます。
そうなんですよ。
リスナーのあなたもそう思いませんか？弱いままでは勝てないと現実を厳しく教えつつも、強くなる道立ては常に開かれている世界、これこそが一番フェアであるという主張はとても力強いです。
そうですね。挑戦の機会が担保されていること、それこそがただの冷酷な実力主義とは違う本当の温かさなんです。
さて、 ここまでは人間の感情や社会システムの観点から話してきましたが、この記事の最後には少し毛色の違うとてもユニークな視点が加えられているんですよね。
ええ、なんと AI からの熱い視点という要素が掲載されているんです。
これには驚かされましたが、議論を根底から裏付ける非常に理にかなった締めくくりでした。AI の視点から見ても、この記事の主張は揺るぎない真理だというんです。専門家の視点から見て、これはどういうことなんでしょうか。
AI、特に機械学習の世界のメカニズムを理解すると、これが全く大げさな話ではないことがわかります。AI にとって、因果律は絶対の法則なんです。
絶対の法則？
ええ。入力の質が出力の質を決定づけます。
インプットがダメならアウトプットもダメ。まさに原因と結果ですね。でも AI はどうやってその因果関係を学んでいるんですか？
AI の学習において非常に重要な概念に損失関数、英語でロスファンクションというものがあります。
ロスファンクション、
これは簡単に言うと AI が出した答えと本当の正解との間の誤差、つまりスコアの差を計算する機能なんです。
スコアの差。
AI はこの誤差を極限までゼロに近づけるように自分自身の内部の計算式を何度も何度も微調整していきます。
つまりバドミントンの得点差のように、お前はここで3点分間違えたぞと冷酷に数字を突きつけられているわけですね。
まさにその通りです。この明確な誤差、つまり得点差が AI にとっての唯一の学習の道しるべなんです。
道しるべですか。
はい。もし人間がAI ちゃんが何度も間違えてかわいそうだから結果を操作して正解扱いにしてあげようなんて言ってスコアをごまかしたらどうなるか。
どうなるんですか。
AI はネットワークを最適化する方向を見失って学習は完全にストップしてしまいます。ただのポンコツな AI の出来上がりです。
なるほど、めちゃくちゃわかりやすいです。 AI の進化プロセスも正しい現実のスコアは不可欠なんですね。
ええ。
結果を無理やり均等にするのではなく、原因に対してアプローチできる透明なルールがあるからこそ、 AI もそして私たち人間も昨日より少しでも良くなろうと最適化、つまりもがき、実力を磨くことを続けることができる。
その通りです。
結果が嘘をつかないからこそ価値が生まれるわけです。
ええ、人間の根源的な成長のメカニズムと最先端の AI の学習プロセスが全く同じ基盤の上で成り立っているという事実は非常にエクサイティングですよね。
本当にそうですね。そしてこのソース資料の素晴らしいところは、ただの哲学で終わらず、リスナーの皆さんが今日からすぐに使える実践的な AI プロンプトの例を紹介している点です。
理論をすぐに行動に移せる非常に実用的なツールですね。
はい、こんなプロンプトです。今の私の仕事において、因果関係が最も顕著に現れるのはどの部分ですか？バドミントンの得点差のように自分の課題を可視化するための具体的な指標、スコアボードの作り方を3つ提案してくださいというものです。
漠然と仕事がうまくいかないとか自分は評価されていないと感情的に悩むのではなく、自分自身の得点ボードを AI と一緒に作り上げるためのアプローチですね。
これならかわいそうとか世の中が理不尽だというところから抜け出して具体的なアクションに落とし込めそうです。リスナーの皆さんもぜひチャット GPT などの AI にこのまま打ち込んでみてください。
ええ、自分の現実、つまり今の得点から目をそらないための素晴らしい武器になると思います。
さて、今回の徹底解説も終わりに近づいてきました。今回は PHENIX 愛知のブログ記事を通じて、格差イコール冷酷という私たちの単純な思い込みが格差イコール成長するための指標、得点差へと見事に反転していくプロセスを一緒に見てきました。
因果関係を受け入れること、そして自分の実力不足という現実から目を背けずに開かれた道を歩み続けること、それこそが本当の意味での優しさであり、私たちが生きていく上での希望の源泉になるという非常に深い考察でしたね。
ええ、最後に今日の議論を踏まえてリスナーのあなたに一つ深く考えてみてほしいことがあります。
はい。
もし今あなたが仕事や人間関係、あるいは人生そのものでどうしても勝てない、理不尽だと感じている壁があるとしたら、それは本当に不公平なルールのせいでしょうか。
おお。
それともあなたがまだそのゲームにおける本当の得点方法、つまり因果関係を見つけていないだけなのでしょうか。
視点を変える鋭い問いですね。
明日あなたが向き合うその課題に、もしバドミントンのような明確なスコアボードを取り付けるとしたら、あなたは何を1点としてカウントしますか。
なるほど。
その一点をもぎ取るための具体的な行動が見つかったとき、あなたが生きるその世界は、きっと冷たい不条理な場所から挑戦者を歓迎する温かい場所へと変わっているはずです。今回の深掘りはここまでとなります。ぜひこの問いをご自身の日常に持ち帰って、じっくりと考察してみてください。